はい、ハレルヤ。この朝本当に大雨でしたけども、素晴らしいお天気の中で行きませんけども、天地の主なる神様、私たちのお父様を復活し栄光しお受けになったイエス様を礼拝します。この素晴らしい恵みを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
窓を閉めましょう。今日は前にタイトルが示されています。走るべき道のりというタイトルでお話をいたします。はい、じゃあ手もて第二の手紙4章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。で、大鶴兄弟、第二手もて4章の5節から8節までを読んでください。
しかしあなたはどのような場合にも慎み、困難に耐え、伝道者として働き、自分の務めを十分に果たしなさい。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去る時はすでに来ました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。かの日には正しい審判者である主がそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
はい、この教会は修法の一番下に書いておりますように、教会の7つの本質を土台とした教会づくりをしています。で、本日の説教はこの7つの本質の2番目参加からお話をいたします。説教のタイトルは走るべき道のりです。イエス様の弟子使徒パウロは13の、新約聖書で13の手紙を書きました。これは新約聖書全体の3分の1に当たります。で、最後に書いたのがですね、愛する弟子テモテに送ったこの第二テモテの手紙です。パウロの最後の手紙です。ここでパウロは6節に自分が世を去る時はすでに来ましたと書いてあります。で、ここに注ぎの供え物となり、ありますが、注ぎの供え物というのはいいですか、ね、注ぎの供え物というのは殉教のことです。私は間もなく殉教しますということです。7節、私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。で、8節は今からは、天国でですね、義の栄冠が私のために用意されています。で、それはパウロだけではなく神様の働きを忠実に行った者には主は誰にでも授けてくださいますと、でこのように語っています。では、走るべき道のり、今日の説教のタイトルですが、とは何でしょうか。マラソンコースというのはスタートゴールとゴールが決まっています。距離的には 42.195 キロ、定まっているコースですね。これが走るべき道のりというこの聖書の意味です。つまり自分勝手に好きな道を走るのではないということです。スタートとゴールが定まっているコースのことを走るべき道のりとこう言っているのです。私たちを選んで神様の働きに召してくださった主イエス様は、私たち一人一人に人生のコースです。あなたのコース、 走るべき神様の働きのですね、道のりを定めておられます。でこれ一人一人全員違うんです。あなたの走るべきですね、道のりがあるということです。ちょうどマラソンレースのようなですねコースです神様は、イエス様は私たちに定めておられます。一人一人違うわけです。ではパウロの走るべき道のりは何だったでしょうか。でそれは実は3つあるんです。パウロはですね、ガラテヤ書2章の8節のところに自身こう言っています。私だけお読みいたします。ペテロに御業を成して割礼を受けた者、これユダヤ人のことです。絵の人となさった方が私にもパウロにも御業を成して異邦人の人としてくださったのですと書いてあります。ペテロはユダヤ人に対して伝道しました。しかしパウロはですね、異邦人ユダヤ人以外の者へキリストを福音を伝えるという務めがですね、一つありました二つ目、パウロはしかもですね、いまだキリストの福音が伝えられていない、まあ一般的に未開の地というわけですが、その地に福音を伝えるという務めがありました。だからパウロは常に新しい場所をですね、求めて伝道していったわけです。はい、で3番目がですね、パウロは先ほど言いました13の手紙を書きましたように、教会宛てに、また弟子たちに書簡、パウロ書簡というんですが、手紙を書き送りました。聖書を見るとパウロはたびたび牢獄に入れられています。でもこれは神様の御心なんです。牢獄にいた間に手紙を書くことができるからです、ね、一般的に獄中書簡と言いますけども、弟子、教会弟子にですね、書簡、手紙を送るというですね、パウロはこの3つの道のりがありました。彼はそれを忠実に走り終えたと自分が言っているわけですパウロはキリストの福音を携えてですね、生涯に3度のですね、伝道旅行をします。その1回目の伝道旅行は使徒の働き13章の2節から14章の28節に書いてあるのが1回目の伝道旅行です、ね、でここでですね、バルナバとマルコというのをパウロは連れていくんですが、マルコは途中であまりの伝道の困難さに脱落していきます。これが1回目の伝道旅行。2回目はですね、使徒の働き15章の36節から18章の22節に書いてある記事がパウロの2回目の伝道旅行ですでここではパウロはシラスというですね、弟子と一緒に行きます。で常にルカは一緒です。ルカは人の働き全部書きましたけど、パウロに同行してですね、そのやる伝道日記みたいなものを書いてまとめたのがですね、人の働きですから。で2回目に途中でですね、テモテが合流いたします。テモテもそのですね、伝道旅行に加わっていくわけです。はい、3回目の伝道旅行は使徒の働き18章の23節から21章の17節に書いてある、これが3回目のパウロの伝道旅行のですね、ありさまです。そして最後でパウロはですね、ローマへの旅に行きます。でこれは使徒の働き27章の1節から使徒の働きの終わりまでがローマへの旅のことが記されています。そしてパウロはですね、 AD64 年です、ローマで殉教します。先ほど注ぎの供え物になったと書いてあります。これ殉教あります。どういう殉教の仕方をするかっていうのは、斬首、首を切られるんです、ね、今もパウロがですね、首を切られた場所というのがローマに行くとありますですね、ここだろうってローマは、で最後ローマでパウロは殉教する。でこれがパウロのですね、 伝道力を走るべき道のりであったわけです。パウロの伝道はですからもう困難を極めました。はい、第2コリント11章を開いてください。まあ少し長いですが、23から28ですが、踊る兄弟、23節の途中で私のロープはと書いてある23の途中から読んでください。
私の労苦は彼らよりも多く、牢にいられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。
パウロは鞭で打たれ、石で打たれ、難戦し、ね、会場を漂い、その過去に書いてある、たびたびの災難にあったと書いてある。ね、眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいて、しかも教会への心配事は山ほどあったと書いてある。パウロはですね、第一コリント15章の10節ですが、私だけを読みいたします。こう告白しています。私は他のすべての人たちよりも多く働きました。誰よりも私は一生懸命働きましたと書いてある。しかしそれは私ではなく、私にある神様の恵みでした。こういう働きができたのは主の恵みだということも同時に告白をしています。大変な困難を極めたパウルですがですね、誰よりも多くの恵みも受けました。まあ、その恵みの一端が第二コリント次の12章の2から4に書いてあるんです。では踊る兄弟、2節から第二コリント12章の2から4まで読んでください。
私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すことのできない言葉を聞いたことを知っています。
パウロは多くの恵みを受けましたが、その一つをここに書いてあります。私はキリストにある一人の人、これ自分のことです。パウロのことです。この人が14年前にですね、まあ、肉体のままであったか、霊だけであったか知らないが、第三の天、つまり神の御座、パラダイスに引き上げられた、生きていながら天国にですね、彼は行った人です。もちろん戻ってきましたけどもですね。ここに第三の天とありますがですね、第一、第二の天は何ですかと。で皆さん私たちが肉眼で空を見ますね。でこれが第一の天です。 で第2の点というのは2つの解釈があります。それは宇宙という解釈が一つです。ですね。宇宙という解釈が一つ。もう一つはサタンの支配する空中というですね、解釈があります。ですね。サタンも空中にいるわけです。そこが第二の点という解釈もあります。もう一つは宇宙という解釈。で、第三の点は神の御座です。パラダイスのことを言います。で、彼はそこに行ったって書いてある。パウロの最後の言葉、先ほども言いました。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しましたと言っています。で、下島、人生にこのように終わるんですね、言える人は幸いです。皆さん、人生に最後に、自分が天に召される直前にですね、もうやることはやったと。私はすべてもう自分の全力を使い果たしたとですね、そのようにですね告白して天に召される人は本当に幸いです。心残りがないということです。あれしとけばよかった、もっと頑張っとけばよかったですね、心残りがないということです。人生にこのような形で終わることのできる人は本当に幸いです。私もこのようなものになりたいと心から願っています。私の、まあ、余談ですが、私は死ぬ時にああもっとできたのにっていうことはもう絶対思いたくないと思ってるんです。もう全力を出し尽くしたと、もうこれ以上はできなかったという人生を送りたいと、個人的には私はそう思っています。だから毎日も全力でですね今生活をしているわけです。イエス・キリストを救い主と信じキリストに従う弟子、皆さんのことです。に、イエス様は一人一人にですね、働き、伝えるべきメッセージですね、あなたはこれを伝えなさいというメッセージを皆さん受けています。与えておられるからです。それがあなたの走るべき道のりだということです。それは、旧約聖書の中から一つの例を見てみましょう。はい。第2サムエル記18章を開いて、とびとびお読みいたします。最初にちょっとこの背景を説明しますけれどもですね、ダビデの子、まあ、たくさん何人もいたわけですが、その中にアブシャロムという人がいます。で、彼は野心を抱いて、自分が王になろうとですね、謀反を企てるんです。ですね。ところがダビデの将軍ヨアブによって鎮圧されて、このアブシャロムは殺されてしまいます。首を木にかけて宙吊りになったところを心臓をですね槍で突かれて死ぬんですが、ダビデの子が死んだんです。さてこの知らせをですね、まあ、いわゆるメッセージですね、誰がダビデに伝えるかという話がここに書いてあるわけです。18章の19から33節で、ここでアヒマーツという人が言います。で、大鶴兄弟18章の19節を読んでください。
ツワドクの子アヒマーツは言った。私は王のところへ走って行って、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたことを知らせたいのですが、
はい、アヒマーツは私がこのねアブシャルムが死んだことのメッセージを王様に伝えたいのですがというふうにこう申し出るわけです。しかしながらですね、それに対してヨーブがこう言います。20節読んでください。
ヨアブは彼に言った。今日あなたは知らせるのではない、他の日に知らせなさい。今日は知らせないがよい、王子が死んだのだから。
このメッセージあなたは今日伝えない方がいいって、王にとってですね嬉しいメッセージではないんですよとですね、あなたが知らせるのではないとヨアブはそう言うんです。そして次にヨアブは何と言うか、はい、報道兄弟21節読んでください。
ヨアブはクシ人に言った。行ってあなたの見たことを 王に告げなさい。クシ人はヨアブに礼をして走り去った。
ヨアブはこのメッセージをクシ人に託したんです。あなたが行きなさいと。クシ人というのはエチオピア人のことです。名前は書いてありませんがエチオピア人です。あなたが行きなさいと。でヨアブはアブシャラムの死をダビデに伝えるですね、務めをアヒマーツではなくクシ人に与えました。ところがですね、このアヒマーツは諦めきれないんです。では驚きで22節読んでください。
ツアドクの子アヒマーツは再びヨアブに言った。どんなことがあってもやはり私もクシ人の後を追って走っていきたいのです。ヨアブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせに対して何の褒美も得られないのに、はい、
アヒマーツはですね、どうしても私も行きたいのです、行かせてくださいと言うんですね。我が子よとですね、ヨアブは言います。なぜあなたは走っていき、そんなに走っていきたいのですかって次にこう言うんですよ。何の褒美も得られないのに、あなたがこれをダビデに伝えたからといってご褒美はないんですよというんです、ですね。ダビデがあなたに褒美をくれないよと。第一コリント9章の24節にこういう御言葉があります。あなた方は賞を受けられるように走りなさいと書いてある。あなた方はですね、神様の働きをするのであればご褒美を受けられるような走り方をしなさいという。自分勝手に走っても賞は得られないよとですね。神様のレースを走らないとですね、あなたは忠実に走らないと得られないよと、まあ、そういう言葉があるんです。はい、しかしながら23節読んでください。
しかしどんなことがあっても走っていきたいのです。ヨアブは走っていきなさいと言った。アヒマーツは定地への道を走っていき、クシ人を追い越した。
はい、もうどうしても行きたいと言うんだから仕方なくヨアブはね、じゃあ行きなさいと。ヨアブが許したのでアヒマーツは走って行き、途中でですね、先に走っていったクシ人を追い越します。で先にダビデのもとに着きます。そのダビデのもとに着いたですね、アヒマーツに対してダビデはアヒマーツに尋ねるんです。はい、29節読んでください。
王が若者アブシャロムは無事かと聞くと、アヒマーツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったのか知りません。
王がですね、アブシャロムは無事かとですね、聞いたら、このアヒマーツはですね、なんと何があったか知りませんと、そういうふうに言うんですよ。ですね、なぜアヒマーツはですね、先に行きたい行きたいと言いながら先に行って、王が尋ねたら何があったか知りませんとそういうふうに言ったのでしょうか。それは王があくまでもね、アブシャロムが生きていることを期待しているから、アブラハシャモが死んだということはとてもこの状況では言えないと、まあ、そういうふうに感じたのかもしれませんし、事実彼はですね、アブシャロムが死んだというきちんとした情報を持っていなかったのかもしれません。どっちにしろ何があったか知りませんって言ったわけです。何があったのか知りませんと。アヒマーツはですね、ダビデ王に伝えるもう何のメッセージも持ちませんでした。でそれに対して王は何て言うかですね、アヒマーツに言います。30節読んでください。
王は言った。脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。
もう退いてきなさいと。 あんたそっちにちょっとどいときなさいと言われたわけですよ。脇に退いて立っていなさいと、まあ、役立たずということですよ。で、脇松は脇に退いてですね、立っていました。それとその後今度は苦主人がやってくるんです。で、ダビデ王にメッセージ、つまり謀反を起こしたアブシャロムが死んだことを伝えます。正しいですね、メッセージを伝えると、王様は33節読んでください。
すると王は身振りして門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子アブシャロム、我が子アブシャロム、ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャロム、我が子よ。
謀反を起こしたといえ、アブシャロムは我が子です。我が子を死んだというニュースを聞いた時、ダビデ王はですね、もう泣いて、アブシャロム、アブシャロム、我が子アブシャロム、私がお前に代わって死ねばよかったのに、泣き崩れたと、こう書いてあります。ここでですね、皆さんは映画や演劇において主役と脇役が登場しますですね、はい、主役がいて脇役がいて、まあ、演劇は成り立つわけですけどもですね、神様の働きの舞台では、神様のメッセージを伝える人は全員主役です。だからこの場面でですね、誰が主役でしょうか。それはですね、メッセージを伝えた名もなき苦主人、エチオピア人ですですね、彼が主役です。なぜなら彼はメッセージを携えて走るべき道のりを走ったからです。ですね、ダビデでもヨアブでもアヒマースでもありません。メッセージをたとえですね携えてダビデに伝えた人、苦主人が主役なんです。名前は書いてありません。どういうことでしょうか。エペソビトへのですね3章17節から19節にこういう御言葉があります。では、お続き、エペソ3章の17から19読んでください。
こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方がすべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされるように、はい、満たされますように、
はい、聖書を開いている人、18節だけご一緒にですね、声を出してお読みいたしましょう。18節、はい。すべての聖徒とともに、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり。で、この広さ、深さ、その広さというのは、その神の愛の意味です。神の愛の広さ、神の愛の長さ、高さ、深さをですね、知ることができるように書いてあります。はい、一つの例えです。4人の目の見えないですね、盲人が像に触りました。ね、像をこう触ったわけで、目の見えない人。ね、鼻に触った人はですね、像はホースのようだったとこういうわけですね。耳に触った人はですね、うちわのようだったと。胴体に触ったものはですね、壁のようだった。足に触ったものは丸太のようだったと言いました。どれも間違ってないんですよ。 しかしどれも像の一部なんですね。全てではないわけです。私たちもそれぞれ神様の愛の、ある人は神様の愛の広さを知るんです。ここに書いてある通り、あるものは愛の長さ、愛の高さ、愛の深さをそれぞれが知っていくと書いてある。でみんな持ち寄ってですね、それぞれ神様の、異なる神様の愛をで皆さん体験しているわけです。ですからあなたはあなたが伝えるべきイエス様のメッセージを持っているということです。またその手段もあるということです。あなたは誰に何を、どのような手段で、音楽を通して、スポーツを通してですね、文学を通して、三浦綾子さんなんかはそのような人でしょう。ですね。メッセージがあるということです。ブラジルからタイに伝道した、ちょっと名前忘れましたが、若者がいます。ですね。タイは仏教国で、公に実はキリスト教を伝えることができないんです。宣教に行ったけど。でも彼はどうしたか、ブラジルから来たから、子供たちにサッカーを教えました。子供たちがサッカーをするために集まってきました。でサッカーを通してですね、神様の愛を伝えました。でイエス様を伝えました。私たちはイエス様の、私たちが伝えるメッセージ、またその手段があるということです。つまり私のイエス様を皆さんそれぞれ持っているということです。だから私のイエス様を皆さんは伝えてください。この私のイエス様を伝えるわけです。でそのためにどうしても皆さんがですね、体験しないこと、体験しなければいけないことがあります。それはイエス様を知るという体験です。イエス様を体験するという体験です。イエス様は私の人生においてこんなに素晴らしいことをしてくださいましたというですね、皆さんはイエス様体験をしなければと伝えることはできません。ですね。あなたのイエス様を知っているイエス様を伝えればいいんです。ですね。まあ、聖書には箇言書いてあるよと言ってもいいですけどですね。私はイエス様からこんなに素晴らしいものを受け取っていきましたというですね。あなたのイエス様を体験するんです。だから私はいつも言うんです。毎朝起きてすぐイエス様と向き合いなさいってですね。聖霊様を歓迎して交わりなさい。天のお父様の御心を求めてそれに従っていきなさい。そうすれば一日不思議なことが次々起こって、イエス様私の人生でこんなに素晴らしいことをしてくださった、たくさん体験しますよって。先ほど話ありましたけど、昨日吉子先生がジムで、スポーツジムで知り合ったタイ人の女性とですね、交わりました。で私は運転手のつもりで吉子先生をジョイフルに連れて行ったんですが、向こうもご主人が一緒でした。ご主人は日本人です。で4人でテーブル囲んで、男性同士女性同士向き合って、私は初対面、初対面でしたけれども、お名前や仕事やですね、いろいろ話を聞いてですね、聖書の話になったんですね。だから向こうが聖書を読んだことがあると、どっかホテルかなんか、ホテルかな、いや入院だ、病院にしばらく入院した時に、病院のですねベッドカーにですね、あのいろいろギデオンの英語と日本語対訳聖書があったと。でその入院中に聖書をずっと読みましたっていうふうに、あそうですかと。でそれで私は聖書の話をしたら、ものすごく向こうが興味を示すんですね。だからしばらく聖書にはこういうことを書いてありますという話になって、どうですかと、これから時々私とコーヒーでも飲みませんかって言ったら、はいって言うんですよ。でそこで一つの出会いがあったわけですね。で関係づくりのきっかけをつかむことができたわけですね。私はいつもイエス様に祈っていることがあるんです。ですね。それはイエス様、出会いを与えてくださいと。私に新しい出会いを与えてくださいと毎日祈っています。ですね。出会いがあって、その人と交わりがあって、 関係を深め友達になっていくんです。だから私はその人にですね、昨日言いました、友達になりましょうと。53歳の内田さんという人です。向こうもいいですよということで、友達関係から始まっていくんです。いきなり教会だのキリスト教だのイエス様だの話は全然ありません。友達になりましょう、時々お茶を飲みましょう、まあ、それでいいんですよ。たまたま向こうが聖書をね、入院中に読んだことがあるっていうことだから聖書の話になっただけであってですね、最初はもう関係づくりです。つまりあなたの体験するイエス様があるということを言いたいわけです。でそのためにはいつもイエス様と向き合うのです。聖霊様を歓迎し、聖霊様どうぞ今日の一日をですね導いてくださいとお願いするんです。もちろん望むことがあればですね、お願いすることがあればどうぞお願いしてください。私はイエス様にですね新しい出会いを与えてくださいと、まあ、いつも祈っています。あなたのイエス様を伝えるんです。はい、今日でしまい。今日の説教のタイトルです。走るべき道のりです。これは7つの本質の中では参加にあたります。何かあなたが神様の計画御心に参加するわけです。でこのことを一般的に万人祭司と言います。すべての人は神様の働きのために選ばれている、召されているという意味です。すべてのイエス様の弟子たち、皆さんのことです。神の働きのためにですね召されているんです、選ばれているんです、まあ、一般にこれはコーリングというんですね、はい。パウロは自分の走るべき道のりを走り終えた時ですね、この世を去る時が来たと先ほど第二手元で言いました。私はもうたびたび言いますですね、たびたび言いますけれどもですね、皆さんはですねイエス様の弟子は、皆さんは病気や事故では死にません。病気や事故では死にません。パウロと同じように自分の走るべき道のりをですね走り終えた時に、神様は私たちを天国にいらっしゃいと、ね、迎えてくださる。そこがあなたの人生のですね、この地上の人生の終わりです。ということはまだ地上に生きてるということは働きが残っとるということです。終わっていないということです。最後まで走りに行きましょう。マラソンレースにおいて大切なことは、もちろん優勝することは大切なことですが、もっと大切なことがあります。何でしょう、わかりますね。完走することです。最後まで走ることの方が優勝することよりも価値があります。途中でやめないですね、諦めない、脱落しないですね、最後まで完走することの方がよほど価値がありますですね。皆さんの人生をですね走り終えた時に、役割を終えた時に、神様は私たちを天国に迎えてくださいます。苦主人にダビデが、ダビデの子アブラハムが死んだことをですね伝えるメッセージが与えられたように、私たちは本当に名もなきものですけども、神様からあなたはこれを伝えなさい、あなたのこのイエス様を伝えなさいというですねメッセージが私たちに託されているということです。でその手段はですね、先ほど言いました音楽やスポーツや文学やさまざまな方法で、また言葉や生活を通して私たちは伝えていくことができるということです。この走るべき道のりを最後まで走ってですね、忠実なしもべよくやったとイエス様からご褒美をいただく、賞賛をいただくですね、兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて。